今日の内容としては、現場で使えるっていうところは、やっぱり皆さんすごくピンとくるんじゃないかなと思いますので、今日は私と常松さんが実際に現場で使っている、ちょっとね、役に立つようなお話を簡単にわかりやすく説明させていただきたいなって思っております。はい。では、今日のアイスブレイクからいきたいと思いますので、常松さんお願いします。
はい、じゃあ、皆さん、こんばんは。はい、いつもご参加いただきまして、ありがとうございます。暑いですね。本当に暑い。大丈夫ですか？皆さん、熱中症とかなってませんか？大丈夫ですか？はい。まあですね、こんな時もですね、暑いなっていうよりも、ちょっとシナプソロジーが入ったりすると気分も上がって、ね、楽しい、入り口になるかなと思いましたので、じゃあ、ちょっとシナプソロジーをやってみましょう。はい。じゃあですね、両手を広げます。はい。私が1と言ったら人差し指とこす、で、スリスリスリ。1は人差し指で1でスリスリスリ。ハイパー。2と言ったら中指でスリ。あ、2、薬指にしましょう。2は薬指でスリスリスリスリ。はい。ハイパー。3は中指でスリスリスリスリスリ。ハイパー。4は小指です。スリスリスリスリ。いいですか？ペーパー。いいですか？私が1とか2とか言いますので、皆様その数字を言いながら指でスリスリをお願いします。いきますよ。1。はい。4。はい。2。2。皆さん、スリスリに集中しすぎて声を忘れてる方が結構いませんか？大丈夫ですか？声もですよ。3。2。4。はい。じゃあ、スパイスアップしましょう。スパイス、色に変えましょう。色。
音がちょっと。
いいですか？人差し指、これ赤。
赤。
黄色。
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 青。
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 緑。
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 はい、終わりました？大丈夫ですか？これは何でした？赤。これは？
青。
青。
これ2番目青だったっけ？
いや、黄
2
色。
番目黄色ですよね。
黄色。
皆さん、赤、青、黄色、緑の順番じゃないですかね。赤、
赤、
黄色、黄色、青、緑です。
緑。
はい。で、いきますよ。はい。じゃあ、色を言いながらお願いします。緑、
緑。緑。
青、
青。
赤、
赤。
青、
青。
青、
青。
黄色、
黄色。
黄色、
緑、
緑。
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 緑、
緑。
緑。
緑、
緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。緑。
はい、ありがとうございました。これ実は私ですね、リハビリでたまにします。
お
お、すごい、歓声が上がった。
リアクション。リアクションが。
これ何かというとですね、だいたい指ってですね、細かい操作はこの3本でするんですよ。で、力が入るときにはこの残りの2本でグッて力が入るようになってるんですよ。で、これがバランスよく整うことによって、手ってですね、このこういう縦のアーチ、こう、なんていうんですかね、こういう縦のアーチと、こういう横のアーチってあるんですけど、ですね、年を重ねてくると、このね、縦のアーチがね、だんだんと減ってきて、扁平になってくるんです、手が。うん。で、扁平になってくると、手ってね、不器用になってくるんですよ。うん。細かい操作ができにくくなってくる。ということはね、これ、小指でスリスリ、中指スリスリの運動をしてあげると、これ、縦のアーチができてるでしょ、ここに。
うん、
で、この縦のアーチを作ってあげると、手っていうのは使いやすくなってくるので、これね、 特にリュウマチを持ってる方、めちゃくちゃ大切です。私、リュウマチ科の時に受けてました。リュウマチ科専門の病院で手のリハビリをやってたので、その時にやってました。まあ、高齢者の方もそうですし、リュウマチ科のこと、方もそうですし、あとね、デスクワークの人もそうです。パソコンこうなので、扁平なので。デスクワークをずっとしてる方は、この運動させてあげてくださいね。
はい。
うん。で、あとは、よくあるのが、妊婦さん、授乳中のお母さん。ちょっとメカニズムはよくわかんないですけど、ここの腱鞘炎になる人が結構多いんですよ。ここが痛む人が。で、やっぱ、この運動させてあげると、正しく関節の位置に戻るので、痛みが減ってきます。はい。っていうことで、薬指と小指、これがね、特に大切ですよって。で、これ、人差し指と中指、これすることで、特に細かい動作もできますし、このスリスリっていうのがいいですね。スリスリスリ。こうよりも、この細かいスリスリをすると、いっぱい細かい筋肉使うので、で、薬指、小指。ね。ね。これも健康知識ですね。はい。
早速。
すごい。はい。使ってください。間に合った。僕今、アイスブレイク何しようかギリギリまで考えてきてなかったんですよ。赤又さんご存知のように。アイスブレイク何しようか、何かしながら、あ、これにしようって、ギリギリまでアイスブレイクができてなかったんですけど、うまく着地ができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、
私が提案したのに。
そうそう。袴田さんが教えてくれたものがあったんですけど、難しすぎて僕がお手本ができなかったので。
どこかの更新研修でじゃあやります。はい。
じゃあその時に披露お願いします。あ、ふーんの言葉ありがとうございます。ではではでは。はい。ということで。シナプソロジーと組み合わせると最高の教室になるかもということで、参加者が誰かに言いたくなる健康知識を公開というのを今回のテーマでお伝えしたいと思っております。まず私からですね、お話の方させていただきます。まず、皆さんシナプソロジーを行うときっていかがでしょう？シナプソロジーだけ行いますか？もしくは、体操の間にシナプソロジーを行ったり、なんか健康講話の間に行ったり、みたいな形で組み合わせるか。一番のシナプソロジーだけやることが多いっていう方、手を挙げてください。あ、やっぱね、あれですね。2番、組み合わせる方、手を挙げてみてください。
はい。
まあ、そうですよね。はい。やっぱ組み合わせるっていうことが多いかと思います。まあ、なぜならば、シナプソロジーって、こういう風なの覚えてますかね？一番最初の、インストラクター養成コースのオリエンテーションの中でもお伝えしましたし、テキストの中にも書いてありますけども、対象者は子供から、高齢者まで、一人でも多数でも可能みたいなのがありましたね。で、場所はどこでもできますよっていうこと。で、次、大体短時間、10分から20分ですよっていうことがありました。で、やっぱやりすぎると今度疲れちゃうっていうのもあるので、だいたい20分から20分ぐらいがシナプソロジーとしては良いですよっていうふうにテキストの中では書かれています。なので、例えば60分の何か時間の枠があるってなった時に、シナプソロジー60分やるとやっぱ疲れるんですよね。ね。なので、体操、60分あるならば体操の中にシナプソロジーを入れたりしながら行うことが、講話の中でもやることが多いかなというふうに思っております。はい。なので、シナプソロジーをやりながらとかで、で、それに健康の講話とか、なんかそういういい、なんていうんですかね、ネタになるような話があると、双方ともに、シナプソロジーも盛り上がったりしますし、健康教室としてもですね、まあ、間が持つっていうのはあれですけども、内容的にも充実した内容になるということですので、私たちが普段健康教室で伝えているような健康知識、っていうのをお伝えしたいと思います。それでは現場で受けが良かった健康知識、常松遠乗り編でございます。イエイ静かにガッツポーズ皆さんありがとうございます。はい。私がよくお伝えするのは、顔の筋肉の話をします。でね、これね、ちょっと、私これ、このつながりからいくと、顔じゃんけんってよくするんですよ。顔じゃんけん。で、何かっていうと、今日のグーはグーじゃなくて、 ここに寄せてグーですよ、グーって。で、チョキはどっちかに寄せて、チョキどっちでもいいから、チョキですよって。で、パーは目と口開けて、パーですよって。じゃんけんポン、私が手で出しますので、皆さん勝つもの出してくださいねって。じゃんけんポン、パーみたいな。顔でよくじゃんけんをすることがあります。
うん、
で、その後に、私この話をよくします。はい。で、今顔すっごい動かしたら、顔がなんか暖かくなりませんでしたかっていう話をするんですね。で、まず、顔の筋肉を動かすと、若返り効果があるんです。っていう話をします。で、なぜならば、この唇の筋肉で、ぐるりと唇の周りに筋肉がついてるんですけども、顔の筋肉ってこの唇の筋肉にベタベタベタベタってそれぞれついてるんですよね。なので、唇の筋肉が緩むと、顔も緩む、緩む、緩む、シワが増える、増える、増える。っていうふうにお伝えして、逆に顔の筋肉とか口の筋肉をしっかり動かしてあげると、ね、顔が上がる、上がる、上がる、シワが消える、消える、消える、みたいな話もします。で、顔の筋肉は今の顔のじゃんけんでしたりもしますし、あと口の体操とかもよくしますよね。パパパパパ、タタタタタ、カカカカカ、ラララララ、パタカラパタカラとか。で、その時の、ね、延長上でも、口の話と顔の筋肉をします。話をします。まず、顔の筋肉っていうのは、唇の筋肉に全部ついてるので、口の筋肉をしっかり動かすと、顔が若返って見えるんですよ。顔をしっかり動かすと、若返って見えるんですよっていう話をします。そして、笑ってる時の顔の筋肉、ほっぺたをキュッと上げる筋肉だったり、目がこう笑った時にキュッと三日月になるような筋肉っていうのは、脳は意外と単純で、この筋肉が動いて笑ってる形になると、脳みそって今笑ってるんだなというふうに錯覚をして、頭の中にドーパミンという元気ホルモンのスイッチが入るんですよ。っていうお話をします。なので、作り笑いでも人間って、脳みそがね、元気になるそうです。っていう話をします。これ、もうちょっと詳しく言うと、この前ですね、何年か前のシナプソロジーフェスタ、両国の方であったんですけども、その、ですね、あの時の先生、あ、ちょっとすいません、ど忘れちゃった、ドクターの話だったんですが、この研究について話してました。で、作り笑いでも頭の中でドーパミンが出た人と、作り笑いでもドーパミンが出なかった人がいたそうです。それはどういうことかというと、作り笑いでドーパミンが出ると思った人は出たそうです。作り笑いでドーパミンが出ないと思った人は出なかったそうです。これがリアルな研究結果らしいんですけど、でも私たちが作り笑いで顔で、作り笑いするだけで頭の中に元気物質が出るんですよっても伝えたら、その人は、あ、そうなんだと思って、作り笑いでドーパミンが出るということですよね。はい。なので、私はそういうふうに伝えてます。作り笑いをすると、頭の中でドーパミンが出るらしいですよ。やってみてください。とかいうふうにすると、その方たちはドーパミンが出るというふうに、頭の元気、スイッチが出る。なので、顔の筋肉で言うと、顔の筋肉を使うと、唇の筋肉、顔の筋肉で元気になりますよ。で、笑顔の筋肉を使うと、作り笑いでも元気ホルモンのドーパミンが出ますよ。という話をします。じゃあ、この次なんですね。脳の仕組み上、実は、笑顔と感情って映るようになってるんです。これ、生まれた時からです。これはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ミラーニューロンっていう細胞が頭の中にあって、ミラーニューロンっていうのは相手のモノマネする筋肉なんです。相手が笑ってる人を見たらこっちも自然と笑顔になります。嫌な顔の人を見るとこっちも自然と嫌な顔になります。これ無意識なんです。はい。で、あと情動伝染っていうのもあり、感情が映る。楽しい人と一緒にいると楽しい気分になっちゃいます。なんかこう落ち込んでたり、こうマイナスな気持ちの人といると、なんか自分もちょっとマイナスな気持ちになったりします。これは情動伝染なので、これってもう人間の本能なのです。もう無意識で働いてしまうやつ。ということは、まず顔の筋肉をしっかり鍛えましょう。で、顔の筋肉ってしっかり鍛えると、しっかり鍛えた顔の筋肉ってですね、真顔がちょっと笑顔になるんですよ。しっかり筋肉が上がって。なんかすごくいい顔になるんです。で、顔の筋肉しっかり使った状態だと、ちょっと笑顔ですよね。ってなると、まず自分の頭の中に元気物質が出るんですよ。 そして、その笑顔の皆さんと出会った人は、その人も笑顔が映って、その人も笑顔になるんですよ。そして、その人の笑顔の筋肉も動いているので、頭の中でその人も元気物質が出るんですよ。で、元気物質が出てる人と一緒にいると感情もするので楽しくなるんですよ。ということは、皆さんの周りの人に、まずその元気物質である、頭の元気物質を出すためには、皆さんがまず周りの方に笑顔を映してあげて、そしてその周りの方々が、さらに周りの方に笑顔を映していく。で、そういう地域になっていくといいですね。それが、丸々市につながり、丸々県につながり、日本につながるっていうことを考えると、この、ね、笑顔からの第一走者は、皆さんなんですって締めます。っていう風にすると、皆さんが地域を元気にする第一走者なんですよ。なんて言うとですね、結構ですね、受けが良かったりしますので、やってみてください。はい。ということで、私の健康知識は以上でした。ありがとうございました。はい。では、続きまして、袴田さんの健康知識お願いします。
はい。ありがとうございます。先ほど数年前、両国のフェスタで誰先生だったかなってお話ししてたかと思うんですけども、多分、私もごめんなさい、うろ覚えだったんですけども、藤本先生か田中先生のどちらかだったんじゃないかなと思います。確かね、藤本先生だったかなと。うん、藤本先生ってこの方、シナプスロジー作るときに、協力してくださった先生ですので、ちょっと過去に受けた資料とかもしありましたら、見直してみるといいと思います。じゃあ、私の方で画面共有させていただきますので、皆さんちょっとお水飲んでお待ちください。はい。ちょっとお待ちくださいね。はい。これ、私映ってますか？大丈夫？はい、ありがとうございます。今日も袴田さん可愛いなって思ってるけど、声に出せない日本全国のファンの皆さん、こんばんは。袴田でございます。はい、ということで、今、常松さんがおっしゃっていただいたね、最初のアイスブレイクの手もそうですし、顔の表情のこともそうでしたが、ちょっと私の方からは、今回は運動と、あと栄養について、ちょっといくつか、これ現場で本当に、言ってることなので、ぜひ、ちょっと見て、覚えて帰っていただけたらなと思います。では、まず一つ。階段一段登ると、実は 0.1 カロリー消費するんですね。これ皆さんご存知でした？なので、結構運動しましょう、運動しましょうとか、脳のためになんかいいことしましょう。じゃあシナプソロジーやってねって多分教室やると思うんですが、そもそもその、運動やってって言って、やるって言ってやってくれる人っています？参加者さんで。なんか次来たら忘れてるとかっていう方結構ないですか？ね。なので、日常生活の中で、じゃあこれぐらい運動したらこういうカロリーを消費する。まあ要するに筋肉使うってことですよね。っていうところですごくわかりやすいところでは、私この階段1段は 0.1 カロリー。で、1000歩歩くと30キロカロリー消費するんですよ。それだけ筋肉を使ったってことになるんです。皆さんは一日何歩歩いてますか？って聞くと、昔は万歩計見てくれたんですよ。この辺につけてるのを見て。今ね、時代が変わりましたね。みんなね、スマホ出すんですね。スマホで、なんか今日何歩歩いたかなみたいなので見ていただくので、なんかね、スマホで実は持ち歩いてると、歩数なんかも測れるんですよ。で、それで、1000歩歩くと30キロカロリーなので、1万歩歩いたら何キロカロリーになりますかとか。逆に歩かなってなると、ね、ここからは減りますよねっていう話をぜひ、私はよくしています。で、このお話しするだけではなくって、この下のところも一緒に付け加えてお話ししてあげてください。やっぱりね、人間の基礎、基本の動きって歩く、あとは走るっていう動作なんですね。なので、歩くだけでも運動になります。意識して家の中で階段を使ってみるとか、ね、階段がないお家でお住まいの方であれば、家の中歩いてみましょう。ね、動くってことは体のどこかの筋肉は絶対使ってます。はい。なので、動くことで筋肉を使えるんだよ。あと、意外と飴食べません？皆さん。飴ちゃん持ってる方多いですよね。 飴はいくら食べてもゼロカロリーじゃないんですよ。ちゃんとカロリーがあるんです。はい。なので、飴一個食べたら、100歩歩いてくださいねっていう話なんかします。で、100歩歩くってじゃあどれぐらいなのかって言ったら、うん、お家の中で普段いる場所から部屋3つ移動して、トイレ行って、2階の階段上がって、帰ってきて、ちょっと洗濯物取り込んで置いてぐらいな感じで100歩になります。はい。なので、飴食べるばっかりとか、なんか飲み物、特に甘いものとかですね、ジュースとか、味がついている飲み物っていうのはカロリーが何かしらくっついているので、そういったところと、あとは歩く、動くっていうところをぜひお伝えしてもらえればいいかなって思ってます。ね。運動することの継続ってなんかみんな難しいって思ってる方多いんですけども、もうそんなこと全然ないです。歩くことから、これが運動の始まりだよっていう話をぜひね、してあげてください。じゃあ、もう一つ。今度は今ちょっと飴食べたらとか味がついてるもの食べたらカロリーやりますよってお話ししましたが、ちょっとね、栄養についてもお話しさせてください。はい。もうこれですね。過剰書き上に書いてますが、ビタミン C をぜひたくさん取りたいなと思ったら、1日1個のパプリカ食べたら、もうこれ1日分のビタミン C が取れます。で、カルシウム取りたいなら、牛乳って皆さんイメージすると思うんですけど、実は牛乳よりもですね、小松菜めちゃくちゃ入ってるんですよ。安いですよ、今小松菜。100円切って売ってますからね。あとはね、人参。人参も実はカルシウムたくさん入ってます。で、鉄分取るなら、レバーとか、ね、そういうものもいいんですけども、レバー嫌いな人の中結構多いですよね。はい。ということで、鉄分が実は食品の中で一番たくさん入ってるのって、アサリの水煮缶なんですよ。で、缶ごと使っていただきたいんですね。ちなみにアサリの水煮缶ってそんな大きくないちっちゃい缶で売ってるの見たことあります？あ、じゃあね、ぜひね、今度ね、売り場に行ってみてください。だいたいね、398円ぐらいで、ちょっと小さめの缶に入って売ってるんですけども、あの缶に入ってる水ごと、使っていただくと、あれ一つでだいたい3日分の鉄分入ってるんですよ。単純計算で。はい。なので、例えばお味噌汁作りますって、貝のまんま入れてもいいんですが、水煮缶の缶詰ごと入れて、ちょっとね、今ね、持ちがあれなんですけども、味噌汁3日分作り置きしてとかでもいいですし、あとは3回に分けて使ってあげるのでもいいと思います。よくね、成長期の子供とか、あとはね、シニアの皆さんには、アサリの水煮缶使ったアサリご飯いいですよっていう話なんかもしてます。一緒に炊けますからね。ただ、ここに挙げている、このビタミン C もカルシウムも鉄分を、実は取るだけではなくって、これね、主食食べないと、これがね、ちゃんと体に入っていかないんですよ。皆さん知ってました？主食です。ご飯、糖質。糖質はエネルギーになるものです。はい。なので、ちょっとね、ここに書いてないので、いきますよ。ちょっと今から私、喋りますからね。カルシウム、骨強くしたいと思って、カルシウム飲んでらっしゃる方は、カルシウムと、はい、主食。はい。これもちろん必須なんですが、他にね、ビタミン D とビタミン K を、これ一緒に取ってあげないと、ちゃんと沈着しないんですね、体に。はい。カルシウム、糖質、ビタミン D、D ですね。ビタミン D とビタミン K。これ一緒に取ってあげてくださいっていう話をします。で、このお話しすると必ず聞かれるんです。ビタミン D とビタミン K って何に入ってるんですかって聞かれるんですよ。これは皆さん調べてください。学ぶっていうことがすごく大事なので、気になった方はぜひ調べてくださいねっていうお話を私はよくします。実は鉄分もこれ鉄だけじゃダメなんですね。主食と実はね、ビタミン C 一緒に組み合わせるといいんですよ。鉄の吸収は。なので、パプリカとアサリの水煮缶あったら何ができそうですかね？ちょっとおしゃれに普段作らない料理とかを作ってみるんであれば、私はパエリアをおすすめします。フライパンで簡単にできるので。はい。ただね、栄養の基礎基本ってここにも書かれてるんですけれども、主食とか野菜とかお魚、お肉をバランスよく食べるっていうことが大事になってますので、ぜひこれだけとか、あとね、なんか糖質の取りすぎは良くないっていうから、 お米の量を減らそうってしてしまうと、実は体の中に行き渡るはずの栄養が行かずに、体の外に出ていってしまう可能性があるよっていうことも、ぜひシニアの皆さんだったり、健康教室。あとはね、食べるってことは、皆さんのご家族にも、これは伝えてほしいですし、よく食事作るっていう方は、ちょっとこの辺をね、意識していただくといいんじゃないかなと思います。私は結構この話すると皆さん料理の話を食いついて聞いてくださいますので、ちょっとね、特にブレインタフネス受けられた方は食事のところ、そこに書いているネタ以外にもちょっとお話ししたいなってなったら、この辺使っていただけるといいと思います。はい、じゃあ私からは以上になります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、袴田さん詳しいでしょ？栄養コンシェルジュという資格を持ってですね、栄養コンサルティングとかもしてるんですよ、実は。なので、非常に栄養関係は、詳しいので、なんでもね、なんかこう、健康ネタとかいっぱい知ってると思うので、ぜひぜひ皆さんね、教えていただいて、私もたまに教えてもらってます。はい。はい。まあ、ということでですね、まあ、ちょっとあまりいっぱいあってもと思ったので、私たちからは、まあ、二つずつぐらいの、健康知識をお届けしました。今日なんか使えそうなのありました？あ、よかったです。ああ、よかったです。よかったです。はい、ありがとうございます。はい。まあ、今回なぜこのテーマにしたのかっていうのもあるんですけれども、先日からシナプソロジー研究所の方からもメールが来てると思いますし、私たちの方からもメールの方をお届けしております、ブレインタフネスサポーターというのが、シナプソロジー研究所の方で新たな商品として開発したんですね。いわゆる、脳に良い生活習慣を過ごしましょうというところで、シナプソロジー研究所の、顧問、浅田先生と一緒にですね、作った、運動、栄養、休養、睡眠。運動、栄養、休養、睡眠じゃない。運動、栄養、休養、脳への刺激ですね。この4つを、健康教室のリーフレット、台本みたいなもので沿って、喋れるようになりましょうっていうブレインタフネスサポーターっていうのをですね、お届けしております。で、このタイミングで結構皆さん撮ってらっしゃる方も多かったと思いますので、合わせてこういう知識も現場でお話できたらいいなと思ったのと、この前7月30日に福岡の方で開催しましたけども、まだまだ興味がある方はですね、私たちこの8月22日にまたオンラインの方でも開催しますので、よかったらオンラインの方で参加していただけるといいかなと思ってます。私と袴田さんは結局、運動指導という共通の、知識をもとに、まあ、袴田さんは栄養の方、私は脳の方を専門にやっていて、で、合わせて睡眠の方をですね、お伝えするというところでやっておりますので、実際に現場で使ってみて非常に結構使いやすいブレインタフネスだと思っておりますので、ぜひともですね、活用してみてください。